&クロップへようこそ。さて今回はアパレル資材のウェブサイト&クロップにあるこれさえ読めば完璧表生地と素材の生地まとめ。今回はこのまとめ生地にある繊維素材や私たちの身の回りにある布についての重要で思わずへーって言っちゃうような知識の核心をあなたと一緒に見つけていきたいと思います。
これは本当に面白い情報源だと思いますよ。単なる素材のカタログじゃないんですよね。それぞれの素材の成り立ちから文化的背景、そして未来の可能性までが一本の線でつながるように書かれてるんです。バラバラだった知識がここで一気に整理される、そんな感覚がありますね。
では早速その森に分け入ってみましょうか。まずは基本の木から。この記事、繊維を大きく天然繊維と化学繊維の2つに分けてくれてるのがすごくいい入り口になってるなと。
はい、そうですね。
で、天然繊維のところでいきなり足が止まったのが日本の大麻、つまりヘンプの話。なんと縄文時代から服としてだけじゃなくて神聖な儀式にも使われていたって。普段何気なく麻のシャツなんて言ってますけど、いや、とんでもなく深い歴史があるんですね。
まさにそこなんです。素材の物理的な特性だけじゃなくて、その文化的文脈を知ることで理解の深さが全く変わってくる。この記事ではさらに一歩踏み込んで、植物繊維の主成分はセルロース、動物繊維はタンパク質という科学的な違いにも触れています。
はいはい。
この根本的な違いが、例えば肌触りだったり、あとは染料の染まりやすさだったり、もうあらゆる特性の元になっているわけです。
なるほど。一方で化学繊維ですね。これも合成繊維、再生繊維、半合成繊維って分類されていて、正直私はこれまで全部ごっちゃにしてました。
まあそうなりますよね、普通は。
なんとなく全部まとめてポリエステルみたいな、石油から作られる人工物っていうざっくりしたイメージで。
その区別が実は決定的ですよ。この情報源がはっきり示している通り、ポリエステルやナイロンみたいな合成繊維はおっしゃる通り石油が原料。
ええ。
でもレイヨンやリオセルのような再生繊維は原料は木材パルプなんです。
そうなんですか。それは知らなかった。
天然の素材を一度薬品で溶かして、もう一度繊維として再生させている。だから元をたどれば森に行き着くんです。
てっきり化学繊維は全部あの油田から生まれるものだとばかり。原料が天然由来か純粋な化学合成か、この違いを知るだけでサステナビリティみたいな話の見え方が全然変わってきますね。
その視点が現代で素材を理解する上での出発点になりますね。
で、ここからが本当に面白い。よく似てると思ってたポリエステルとナイロンの違いもこの記事ですっきりしました。
はいはい。
どっちも石油由来ですけど、ナイロンの方が強度とかに優れていてアウトドアウェアによく使われると。ああ、だから昔買ったナイロンのジャケットって全然汗を吸ってくれなくて蒸れたんですね。今やっと理由がわかりました。
ははは、そういうことですね。素材の特性がわかると、なぜその製品にその素材が使われたのか、作り手の意図が読めてくるんです。じゃあ逆に質問ですけど、それだけ丈夫なナイロンがあるのに、なぜメーカーはポリエステルもこんなに広く使い続けるんだと思います？
なんでだろう。やっぱりコストの問題とかですかね。あるいはポリエステルにしか何か特別な良さが。
それも一つなんですが、ポリエステルって非常に汎用性が高くて、他の繊維と混ぜやすい、つまり混紡しやすいんです。
ああ、なるほど。
それにシワになりにくくて乾きやすい、日常着としての扱いやすさは抜群なんですよ。
なるほどな。
まさに適材適所なんです。
そして私が今回一番マジでって声が出た事実がこれです。冬場にセーターでお世話になるあの柔らかいアクリルありますよね。
ありますね。
もしあれが F1 カーや飛行機の機体に使われる超頑丈な素材の原料になっていると言われたら信じます？
いやー、普通は信じられないですよね。
この記事によるとそれが事実なんです。あの軽くて強いハイテク素材、カーボンファイバー、炭素繊維ですね。これはアクリル繊維を特殊な方法で蒸し焼きにして作られている。
蒸し焼き。
そうです。同じ高分子化合物でも加工法一つでセーターにもなれば航空機の部品にもなる。素材の世界の奥深さを示す最高の例だと思いませんか？
こういう意外なつながりこそ、まさに僕たちが探していた知識の核心の一つかもしれませんね。他にもトウモロコシが原料のポリ乳酸繊維 PLA とか、竹繊維の話も出てきましたけど。
ああ、竹繊維の話は特に示唆に飛んでいますね。
竹ってすごくエコなイメージがありましたけど、そうとも限らないという、それは意外でした。成長が早いし環境に良さそうなのに。
竹そのものは確かに環境負荷の少ない植物です。問題はあの硬い竹をどうやって柔らかい繊維にするかなんですね。
ああ、そのプロセスか。
そうです。 その製造工程で結構な化学薬品を使ったりエネルギーを消費したりする場合があるんです。だからこの記事が教えてくれるのは、原料のイメージだけでエコだと判断するんじゃなくて、製品になるまでの全工程、つまりライフサイクル全体で見ることの重要性なんです。
うわー、深い。さて、そんな様々な繊維がどうやって一枚の布になるのか、このプロセスも面白かった。昔の日本では植物繊維の織物を布、絹の織物を箔と呼んでいて、合わせて布箔という言葉が生まれたなんて豆知識もあって、
言葉の成り立ちからして面白いですよね。
そしてここが核心なんですけど、このように無数にあるように見える布も、突き詰めれば作り方はたったの3種類しかない。
たったの3種類。
ええ、糸を縦横に交差させて織る、つまり織物。
はい。
一つのループを連続させて編む、編み物ですね。
うん。
そして繊維そのものを熱や圧力で絡み合わせる、これが不織布。あなたが今着ている T シャツも、その椅子に貼ってある生地も、必ずこのどれかに当てはまる。驚くほどシンプルでしょう。
たった3種類。そう言われると急に世界が整理された感じがしますね。シャツ生地でよく聞くブロードとかポプリンとかシーチングとか、正直私には全部同じに見えてたんですけど。
はは、まあ最初はそうですよね。でもこの記事では糸の太さとか密度でちゃんと違いを説明してくれている。これを読んだ後だと、お店でシャツを触った時の、なるほどこれがブロードの質感かって解像度が全然違いそうです。
構造もそうですけど、加工の世界もまたとんでもなく広いんですよ。
加工ですか？
ええ。布は折ったり編んだりしただけではまだ三機器と呼ばれる半製品なんです。
三機器。
そこに色をつける染色、柄を乗せるプリント、デニムに風合いを出すバイオ加工、燃えにくくする軟電加工、加工によって同じ三機器から全く違う機能や表現が生まれる。まるで料理のようです。
この情報源のすごいところって、僕らみたいな好奇心旺盛な素人だけじゃなくて、明らかにプロ向けの実用的な情報もがっつり入ってる点ですよね。
記事見本帳の読み方とか。
そうなんです。あの小さな布に書いてある暗号みたいな情報をどう解読するかが解説されてて。
そうそう。さらに生地の欠点、つまり傷の種類と対処法とか、あとは生地の表と裏を間違えることがどれだけ致命的なクレームにつながるかという話も出てくる。
うわー、これはもう日々生地と葛藤している現場の生々しい声ですよ。知識というよりもはや知恵の領域ですね。そういった現場の知恵や技術って、一度失われると取り戻すのは本当に難しいんでしょうね。実はこの記事中には、まさにそんな失われた技術をめぐる感動的な物語も紹介しているんです。福岡の伝統織物、小倉織の話。
ああ、あのエピソードは素晴らしいですね。
昭和初期に一度は完全に途絶えてしまった織物で、武士の袴は小倉に限るとまで言われたほど丈夫で美しい生地だったそうですが、
ええ、
それを一人の染色家の女性がたった一枚の古い布切れを手がかりに生涯をかけて復活させた。読んでいてちょっと鳥肌が立ちました。
それは素材が単なるものではないことの証明なんです。人の情熱や失われた技術、文化そのものを伝えるメディアなんですよ。
メディアですか？
ええ、一枚の布が過去と現在をつなぎ、人の強い意志が失われた伝統を現代に蘇らせる。素材の背景にある物語を知ることで、その価値は全く違って見えてきます。さて、これらすべてが何を意味するのでしょうか？
生地と素材の生地まとれという一つのウェブページから、私たちは科学、歴史、文化、そして再生の物語まで、本当にいろいろなものを見つけました。
ここで興味深いのは、この記事が過去や現在の話にとどまらず、ちゃんと未来の素材にも目を向けている点です。
未来の素材。
例えば、天然のクモの糸の強靭さを遺伝子工学と発酵技術で人工的に再現しようというスパイバー社のブリュードプロテイン繊維。
ああ、聞いたことあります。
化石資源や動物に頼らない次世代のタンパク質繊維の話は、素材の進化が今この瞬間も止まっていないことを教えてくれます。
いやー、もうこれを読んだ後だと自分の着ている服の見方が完全に変わりますね。このコットンはどんな旅をしてきたんだろうとか、このジャケットのポリエステルはどんな糸で選ばれたんだろうとか、一枚一枚に物語を感じるようになります。
ええ、そして最後に一つ、あなたに考えてみてほしい問いがあります。
はい。
これらの記事の著者はご自身のミッションをこう語っているんです。失われてしまった素晴らしい地球環境を復元して、500年後の子孫に残すこと。
500年後、とてつもなく壮大なミッションですね。
それを踏まえて今日の締めくくりの問いを。あなたが今着ているその服、あるいは座っている椅子の生地に少し目を向けてみてください。この情報源が教えてくれたように、そこには必ず物語があります。その生地は一体どんな物語を紡いでいて、そしてどんな未来を織りなそうとしているのでしょうか。